広報北名古屋令和7年10月号ナンバー235。今月の表紙は8月26日火曜に夏休み中の子ども対象にイングリッシュフェスティバルが開催されました。今月号は中面にも ALT の記事が掲載されます。要チェックです。イングリッシュフェスティバルの様子の写真が表紙となっております。市の人口世帯数9月1日現在総人口 85,974 人、前月よりプラス42人、男性 42,846 人、プラス20人、女性 43,128 人、プラス22人、世帯数 39,108 世帯、プラス78世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、閉庁日土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2第4金曜日午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの内水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。北名古屋市 S アラート、アプリのインストールで災害情報などをいち早くお届けします。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、市民説明会の資料ができました。広報北名古屋、配布業者変更のお知らせ3ページ。地域の安全と安心を守る消防団4ページ。防災行政無線が聞き取りやすくなります7ページ。人事行政の運営状況をお知らせします8ページ。子どもたちが外国人の先生と触れ合い英語を楽しみながら学んでいます10ページ。高等学校等就学助成金令和8年度児童クラブ利用申し込み受付12ページ。国勢調査回答のお願い。介護保険の運営状況をお知らせします。13ページ。宝くじおしゃべり音楽館。レッツゴーミーハント。14ページ。フードドライブ。ゴミの定期通信。15ページ。今月のカレンダー。来月の予定、今月の納付、納税、納付のお知らせ、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、包括便り、エンジョイ改装法、20ページ、図書館のおすすめ本21ページ、暮らしの情報催し22ページ、暮らしの情報講座23ページ、暮らしの情報募集24ページ、暮らしの情報お知らせ25ページ、障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり行政に関する相談28ページ、フォトレポ、フォトとレポート、昭和日曜博物館特別展29ページ。消費生活ご注意。公共施設利用抽選会。安全安心なまちづくり編集後期30ページ。市民記者レポートハンズ31ページ。以上でコンテンツを終わります。市民説明会の資料ができました。広報北名古屋配布業者変更のお知らせ。3ページ。市民説明会の資料ができました。 行財政改革などの進捗状況について問い合わせ政策調整課市ホームページ及び下記の窓口にて資料をご覧いただけます。市役所東西庁舎総合案内、名古屋芸術大学アートスクエア。資料についてのご意見ご質問は10月10日金曜までに1または2の方法でご提出ください。1、雨季二次元コードから入力フォームに進み必要事項を記入してください。2、意見用紙を記入し上記の窓口へ提出してください。意見用紙は市ホームページまたは上記窓口で入手できます。いただいたご意見ご質問に対する市の考え方は市民説明会や市ホームページでご説明します。意見提出用の QR コードがあります。これまで進めてきた行財政改革などの進捗状況や来年度以降の取り組み予定について市長が皆さんにご報告します。市は予約筆記あり、その他詳細は市ホームページでご確認ください。時10月25日土曜午後2時から、ところ名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員150人、無料託児もご利用ください。就学前のお子さんを対象先着10人。参加申し込みはこちらから QR コードがあります。託児申し込みはこちらから QR コードがあります。いずれも事前申し込み制で10月17日金曜までです。11月号から広報北名古屋配布業者変更のお知らせ、問い合わせ秘書広報課。広報北名古屋は毎月1日に発行し、シルバー人材センターによる全校配布を行っておりましたが、11月号から市が委託する民間事業者による全校配布に変更します。変更に伴い広報誌の配布期間が毎月5日までとなりますのでご理解をお願いします。なお、デジタル版の広報は毎月1日から市ホームページ、市公式 LINE よりご覧いただけます。11月号より広報誌の配布に関するお問い合わせは、下記の配布業者へ直接ご連絡ください。
株式会社メルポスサンディック。
電話 052-679-1688。広報誌が届かなかった。広報誌の配布を中止したいなど。地域の安全と安心を守る消防団、4ページ特集。地域の安全と安心を守る消防団、問い合わせ危機管理課。消防団は消防組織法に基づきそれぞれの市町村に設置される消防機関です。地域に密着した消防防災リーダーとして住民の安全と安心を守る重要な役割を担っています。火災などの災害時には多くの消防団員がそれぞれ仕事を持つ中で自宅や職場から現場へ駆けつけ、消防署員と協力し消火救助活動を行います。また日頃から
災害時に備えて
訓練や応急手当 AED の使い方など資格を持った団員が地域で指導を行います。本市消防団は本部と7個の分団で編成し、団長以下144人、9月1日現在の団員で組織されています。女性消防団員も13人所属し、今年度から女性団員のみで構成された第7分団、愛称一軸隊が発足しました。今回の特集では、市消防団の日頃の活動を紹介します。第1分団、管轄区域、
自治会、
石橋、中野郷、宇部久慈、山の越し、北野、北条寺、梶ヶ石、県営住宅、徳重、第二分団、管轄区域、
自治会、
駅前、米野、弥勒寺、西新町、西の方、青野、乾、第三分団、管轄区域、
自治会、
久野坪、鹿島、岡、野崎、沖村、第四分団、管轄区域、
自治会、
熊野省、むつ市、薬師寺、第五分団、管轄区域、
自治会、
四方、若宮、第六分団、管轄区域、
自治会、
片場、高田寺、久慈の双子、伊勢木、能田、第七分団、管轄区域、市内全域、北名古屋市消防団年間活動、5月消防技術訓練、6月消防水利点検、7月県消防総合大会、8月消防水利点検、9月市総合防災訓練、11月消防団観閲式、12月年末夜景、1月消防出初め式、2月消防水利点検。消防団の活動、火災が発生するとその地域の分団に所属する消防団員は消防ポンプ車などで現場へ急行し、消防署員と協力して消火活動などを行います。また地震や風水害などの災害でも出動し、救助活動、復旧活動など様々な災害対応にあたります。こういった非常時に備え、普段は仕事をしながらも活動日には訓練や啓発活動などを行います。消防技術訓練、火災・災害時に備え、消火や救命訓練を行います。ホースの取り扱いや放水の方法、消防車に搭載されている資機材の確認などをします。自治会との連携、消防団は自治会からの依頼を受けて自治会の防災訓練で消火器の取り扱いや応急手当の訓練指導を行い、地域の防災力向上に努めています。また自治会イベントの警備を行うこともあります。消防水利点検、市内にある消火栓や防火水槽などの
消防水利の数は
1000を超えます。火災発生時に
消防水利が正常に機能するように点検を行います。
防火広報警戒パトロール、毎月19日の県民防火の日をはじめ、春季・秋季全国火災予防運動や年末夜景では防火広報警戒パトロールを実施し、市内の無火災を呼びかけます。消防職員から知識や技術を学ぶ、消防団員は前日の消防技術訓練のほか、各分団ごとに放水訓練や応急手当訓練などを行うなど、個々の技術を磨いています。訓練にあたっては常に最前線で火災や救急に備える西春日井広域事務組合の消防職員にご指導いただき、最新の知識や技術を学んでいます。三角巾を使用した応急手当訓練、放水訓練、消防団観閲式を開催します。 市民の安全と安心を守るため、団員の日頃の活動や訓練の成果として、消防団員と消防団が保有する消防関係車両が更新する分列更新や具体訓練などを披露します。時11月16日日曜午前9時30分から11時ごろ、ところ西原中学校グラウンド雨天の場合は同校体育館、内容、訓練披露、分列更新、一斉放水など、子ども消防団員体験の参加者を募集します。消防団観閲式で子ども消防団員体験に参加するお子さんを募集します。対象、市内在住の小学3年から6年生、人数6人、内容、消防団員と一緒に整列、消防団の車両に乗って分列更新に参加など、申し込み10月15日水曜までに下記申し込みフォームからお申し込みください。 QR コードがあります。みんな集まれ消防広場。消防団観閲式終了後、同会場で消防広場を開催します。キッチンカーや音楽団体によるミニ演奏会、消防をテーマとしたゲームコーナー、車両との記念撮影もできます。雨天の場合は中止です。消防団員募集、皆さんも消防団に入団し、私たちと一緒に地域の安全安心のために活躍しませんか。入団要件、市内在住、在勤、在学の18歳以上、60歳以下で健康な方、報酬、
階級に応じて報酬が支払われます。
貸与品、制服、活動服、編み上げ靴、防寒着など、詳しくは下記二次元コードからホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課。インスタやってます。フォローしてね。QR コードがあります。防災行政無線が聞き取りやすくなります。7ページ。防災行政無線が聞き取りやすくなります。アナログ無線放送からデジタル無線放送へ。問い合わせ、危機管理課。市では、防災行政無線、屋外スピーカーのデジタル化工事を進めており、10月中にすべて完了する予定です。これにより、10月末でアナログ無線の放送を終了し、11月からはデジタル無線のみの放送となります。デジタル無線化で何が変わるの？ポイント1、クリアで聞き取りやすい音声に、デジタル無線は音声データをデジタル信号に変換して送受信するため、ノイズに強くクリアな音質を保つことができます。また雨や風などの天候の影響も受けにくく、安定した放送が可能なことも特徴の一つです。ポイント2、屋外スピーカーの数が最適化されます。デジタル化で音声が明瞭になり、到達範囲が拡大することから、市内各所に設置してある屋外スピーカーの数が100機から60機に削減されます。これにより今後の維持管理総数の縮減が見込めます。ポイント3、防災ラジオでの受信はできなくなります。平成20年に市が販売した防災ラジオはアナログ無線専用の受信機のため、11月以降は放送を受信できなくなります。 AM、FM ラジオ機能は引き続き使用できます。無線放送は防災アプリ北名古屋市 S アラートでも、このアプリでは 無線の内容を文字で確認できるため、スピーカーの音は届きにくい場所でも安心。災害時の情報取得手段としてぜひご活用ください。インストールは二次元コードから。iOS と Android の二次元コードがあります。人事行政の運営状況をお知らせします。8ページ。人事行政の運営状況をお知らせします。問い合わせ人事課。人事行政の公平性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などの状況を公表しています。職員の任免及び職員数に関する状況。1、職員採用の状況。競争試験など令和5年度、事務職男性8人、女性9人、合計17人。保健師男性0人、女性2人、計2人。保育士男性0人、女性10人、合計10人。社会福祉士男性0人、女性0人、計0人。合計男性8人、女性21人、計29人。競争試験など令和6年度、事務職男性7人、女性12人、計19人。
保健師
男性0人、女性2人、計2人。保育士男性0人、女性13人、計13人。社会福祉士男性0人、女性2人、計2人。合計男性7人、女性29人、計36人。2、職員の退職状況、令和6年度、区分人数の順に読み上げます。定年退職5人、早期希望退職、記載なし。普通退職25人、その他退職0人、合計30人。3、部門別職員数の状況。
各年度4月1日現在、
区分職員数前年度増減の順に読み上げます。一般行政令和6年度431人、令和7年度438人。
対前年増減
プラス7人。教育令和6年度45人、令和7年度43人。対前年増減マイナス2人。普通会計計令和6年度476人、令和7年度481人。
対前年増減プラス5人。
公営企業など令和6年度38人、令和7年度39人。
対前年増減
プラス1人。合計
令和6年度
514人、令和7年度520人。
対前年増減
プラス6人。職員給与の状況。1、人件費の状況。普通会計決算。令和6年度、住民基本台帳、人口人。令和7年1月1日現在、85,843。普通会計歳出額A、320億8,272万1,000円。実質収益15億 5,585,000円、人件費 B 51億5,323,000円、人件費率 A 分の B 16.1%、 実質収支は当該年度における余剰金です。人件費には職員共済費、議員報酬、市長副市長教育長の給与、会計年度任用職員の報酬などが含まれます。2、職員給与費の状況、特別職を除く。令和7年度当初予算、職員数 A530 人、給与費、給与19億8,281,700円、職員手当4億1,771,400円、
期末勤勉手当
8億5,554,500円、計 B32億5,607,600円、一人当たり給与費 A 分の B614,400円。
職員数には再任用短時間職員7人、県などからの派遣職員3人を含みます。
3、平均給与月額、平均年齢。
一般行政職。
平均給料月額33,633円。平均給与月額409,273円。平均年齢43歳。技能労務職、平均給料月額285,833円。平均給与月額325,221円。平均年齢52歳。
給与とは、給料、基本給に諸手当、通勤手当、扶養手当などを加えたものです。
4、職員の初任給の状況、令和7年4月1日現在。一般行政職、大学卒、北名古屋市225,600円、国22万円。高校卒、北名古屋市194,500円、国188,000円。5、職員の経験年数別平均給与月額の状況、令和7年4月1日現在。一般行政職、大学卒、経験年数10年
28,2600円、
経験年数15年31,4480円、経験年数20年37,650円。短大卒、経験年数10年記載なし、経験年数15年記載なし、経験年数20年アスタリスク。
中1、該当者がいない場合は該当箇所に数値の記載をしていません。中2、個人情報保護の観点から、対象となる職員数が1人の場合は該当箇所をアスタリスクとしています。6、職員手当、期末勤勉手当、退職手当の状況、令和7年4月1日現在。
期末勤勉手当、期末手当、6月期 1.25 月分、
括弧 0.7 月分、
12月期 1.25 月分
括弧 0.7 月分
計 2.5 月分
括弧 1.4 月分
勤勉手当
6月期 1.05 月分括弧 0.5 月分12月期 1.05 月分括弧 0.5 月分計 2.1 月分括弧1月分
括弧内は再任用職員にかかる支給割合です。職務上の段階職務の給などによる加算措置があります。国の制度との比較、国と同じ。退職手当、勤続20年、自己都合 19.6695 月分、勤続25年 28.0395 月分、勤続35年 39.7575 月分、最高限度 47.709 月分、応募定年、勤続20年 24.586875 月分、勤続25年 33.27075 月分、勤続35年 47.709 月分、最高限度 47.709 月分。その他加算措置、
定年前早期退職特例措置、
2から 45% 加算。
愛知県市町村職員退職手当組合から支給、
国と同じ。7、特別職の報酬などの状況。
令和7年4月1日現在、
区分給料月額期末手当の順に読み上げます。市長 781,600円、
副市長720,000円、
教育長674,500円、期末手当6月期 1.725 月分、12月期 1.725 月分、計 3.45 月分。議長525,000円、副議長470,000円、議員431,000円、期末手当6月期 1.725 月分、12月期 1.725 月分、計 3.45 月分。職員の勤務時間その他勤務条件の状況。1、職員の勤務時間、標準的なもの、1週間の勤務時間、38時間45分、開始時間8時30分、終了時間17時15分、休憩時間12時から13時。2、主な休暇の種類、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、出産、忌引など、介護休暇など。3、育児休業などの状況。
令和6年度、
新たに育児休業を取得した者、男性6人、女性18人、合計24人。前年度から引き続いている者、男性0人、女性23人、計23人。部分休業を取得した者、男性1人、女性19人、計20人。職員の分限及び懲戒処分の状況。令和6年度、処分の種類、分限処分15人、懲戒処分、免職、停職、減給、戒告、いずれも0人。職員の服務の状況、営利企業などへの
従事許可の状況。令和6年度、
会社の役員などの地位を兼ねる場合、ゼロ件、自ら営利を目的とする私企業を営む場合、2件、報酬を得て事業または事務に従事する場合、11件、合計13件、職員の退職管理の状況、令和6年度退職者数、課長級以上5人、再就職先民間企業1人、その他の団体0人、離職前5年間に課長級以上であったものを含みます。職員の研修の状況、研修項目、研修内容、参加人数の順に読み上げます。市町村振興協会研修センター、部長、課長、課長補佐、クレーム対応、コーチング、法制執務など59人、西春日地区市長職員研修協議会、震災前期、後期、一般前期、中期、後期、新任、現任係長46人、市実施研修、メンタルヘルスセミナー、弁護士による法律講座81人、地域問題研究所など、地域づくりや行政課題をテーマとした市町村ゼミナールなど6人、合計192人、会計年度任用職員を含みます。職員の人事評価の状況、目的、職員の能力、実績をより重視した人事管理を行い、処遇などに反映させ、組織の活性化と職員の士気の向上を図る。対象者、全職員、給食、育児休業などの職員を除く。職員の福利及び利益の保護の状況。令和6年度、健康診断、定期健康診断401人、人間ドック461人、公務災害保障、公務災害3件、通勤災害2件、補助会、補助金額99万9千円、健康診断補助会は会計年度任用職員を含みます。北名古屋市公平委員会の業務状況、令和6年度勤務条件に関する措置要求の状況、ゼロ件、不利益処分に関する不服申し立ての状況、ゼロ件。
子どもたちが外国人の先生と触れ合い、英語を楽しみながら学んでいます。10ページ。市では小中学校での英語教育に力を入れています。子どもたちが聞く、話すことを中心に楽しみながら英語に触れ、自然とコミュニケーション力が育まれるよう取り組んでいます。グローバル化が進む社会の中で広い視野を持ち、自分の思いや考えを伝えられる力はとても大切です。こうした力を育むために、各学校には外国人の英語指導助手、通称 ALT アシスタントランゲージティンチャーを迎え、子どもたちが生きた英語を体験できるようにしています。問い合わせ、学校教育課。先生のプロフィールと英文と日本語の紹介文があります。日本語のみ読んでいきます。カーリー先生、アメリカ。子どもたちがコミュニケーションをとり、共感する方法を学んでほしいと思います。ジャスティン先生、カナダ。日本の子どもたちの心に英語と外国文化に対するポジティブな印象を残したいです。クセニア先生、私は子どもたちに新しい言語を学ぶだけでなく、 異なる文化を体験し、さまざまな視点から世界を見る楽しみも味わってほしいです。タイラー先生、カナダ。子どもたちには英語の力をつけるだけでなく、世界文化を学ぶことの楽しさも伝えたいです。オーディ先生、アメリカ。一緒に英語学習を楽しんで頑張ってみましょう。ジョーダン先生、アメリカ。こんにちは。英語の勉強を楽しもう。 ALT の日常、ちょっとだけの覗き見。7時50分出勤、8時10分朝の挨拶運動、1時間から4時間目授業、教材準備、昼食、子どもたちと一緒に給食、昼放課、子どもたちとドッジボール、5、6時間目授業、掃除、子どもたちと階段掃除、15時50分校門で下校をお見送り、16時10分次回の授業の打ち合わせ、16時30分退勤。児童からも高評価。今年7月に小学校3、4年生を対象に、外国語活動の授業や ALT との関わりについてどのように感じているのかアンケート調査を行いました。クエスチョン、外国語授業は楽しいですか。小学3年生はい 95.9%、 小学4年生はい 94.8%。 クエスチョン、ALT の先生に英語で話しかけたことはありますか。小学3年生はい 71.0%、 小学4年生はい 61.1%。 こんな活動もしています。学校では児童生徒が英語を用いてコミュニケーションを図る体験を積み重ねながら、朝の挨拶運動や給食の時間など授業外の教育活動についても ALT が積極的に児童生徒との関わりを深めています。夏休み時間には学校を飛び出して保育園で園児とも触れ合いました。活動の風景が2枚あります。高等学校等就学助成金、令和8年度児童クラブ利用申し込み受付、12ページ。高等学校等就学助成金対象となる方、10月1日水曜時点で市内在住の対象の学校に通う子どもがいる保護者で、一定の所得基準を満たす方、対象の学校、高等学校全日制、定時制、通信制、中等教育学校、後期家庭、特別支援学校高等部、高等専門学校1年から3年生、専修学校高等課程。申請方法と期間、10月1日水曜以降に学校で証明を受けた後、1、市役所に持参、11月28日金曜まで、土曜日曜祝日除きます。2、郵送、11月30日日曜消印有効。提出書類、就学助成金交付申請書、学校で証明を受けたもの、通帳の写し、口座番号と名義がわかるページ。1月1日時点で市外在住の方は市町村民税課税証明書も必要です。所得基準、生活保護を受けている世帯の方、令和7年度の市町村民税所得割が非課税の方、助成金額、年額、国公立1万円、私立1万円、上記を除き、令和7年度市町村民税課税所得額、課税標準額に100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額を控除した額の合計額が 15万4500円未満の方、国公立記載なし、私立10,000円、課税標準額は保護者全員の合算額です。詳細はホームページをご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ学校教育課。令和8年度児童クラブ利用申し込み受付、問い合わせ子育て支援課。児童クラブでは保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童に適切な遊びや集団生活の場を提供しています。今回の受付対象は新小学1年生から6年生までのお子さんで、令和8年4月利用開始の方です。申請書の配布、時10月1日水曜日から、ところ各児童クラブ及び子育て支援課東庁舎。申し込み時、次にお伝えする申し込み受付期間です。申し込み受付期間までに申し込みできない方は、令和8年2月27日金曜まで随時受付を行いますので、各児童クラブにお問い合わせください。ところ各児童クラブ、児童クラブ名、場所、電話の順にお伝えしていきます。市活児童クラブ、市活小学校内、電話 21-1810、 市活東児童クラブ、市活東小学校内、電話 23-6233、 市活西児童クラブ、市活西小学校内、電話 23-6618、 市活南児童クラブ、市活南小学校内、電話 22-2395、 市活北児童クラブ、市活北小学校内、電話 22-7351。 西春児童クラブ、風と光子どもの国内、電話 22-1222。 五条児童クラブ、五条小学校内、電話 24-5644。 鴨田児童クラブ、鴨田小学校、電話 25-3266。 栗島児童クラブ、栗島小学校内、電話 24-2221。 白木児童クラブ、白木小学校内、電話 22-4601。 いずれも申し込み受付期間、11月17日月曜から28日金曜午後1時30分から7時、土曜日曜祝日は除く。なお申し込みは予約制です。事前に電話などで利用する児童クラブへ連絡をお願いします。令和8年度放課後子ども教室利用申し込み受付。放課後子ども教室では、放課後の児童の安全安心な居場所づくりとともに、学習活動支援を市内全小学校で行っています。新小学3年から6年生までの方は、令和8年4月利用開始の児童クラブ申し込みと同時に、放課後子ども教室にも申し込みができます。放課後子ども教室のみ申し込みの方は、子育て支援課東庁舎へお越しください。問い合わせ子育て支援課。国勢調査回答のお願い。介護保険の運営状況をお知らせします。13ページ。国勢調査回答のお願い。インターネット回答にご協力お願いします。10月1日時点でお住まいの方は全員対象です。回答期日10月8日水曜までにご回答をお願いします。期日までに回答が確認できない場合、再度調査員が訪問します。問い合わせ北名古屋市国勢調査コールセンター、電話 44-1170。 マスコットキャラクターが載っています。北名古屋市の介護保険の運営状況をお知らせします。介護保険制度は市町村が保険者として運営する皆さんの老後の生活を支える重要な制度です。今回は令和6年度の介護保険の運営状況をお知らせします。第1号被保険者65歳以上の方の数、
令和5年度末現在2541人、令和6年度中増819人、
令和6年度中減1015、令和6年度末現在2345人、要介護度別認定者の数、令和6年度末、区分、人数、人、割合の順にお伝えしていきます。区分、要支援1、人数710人、割合 18.9%、 要支援2、577人、 15.3%、 要介護1、791人、 21.0%、 要介護2、525人、 14%、 要介護3、408人、 10.8%、 要介護4、438人、11.6%、 要介護5、314人、 8.4%、 合計3763人、 100%。 令和5年度末3621人、記載なし。第1号被保険者65歳以上の方の保険料収入状況。区分、特別徴収年金からの納付、普通徴収窓口納付口座振り替え、特別徴収年金からの納付、調停額12億6432万3400円、収入額12億6432万3400円、収納率 100%、 普通徴収窓口納付口座振り替え1億1517万1300円、1億552万2450円、収納率 91.6%、合計13億7949万4700円、収入額13億6984万5850円、収納率 99.3%。 保険給付費の支出内訳、区分、支給額円、割合パーセントの順に読んでいきます。区分、居宅介護予防サービス費支給額31億2201万449円、割合 55.7%。 地域密着型介護予防サービス費4億7180万7554円、 8.4%。 施設サービス費17億5374万599円、 31.3%。 審査支払い事務費327万5175円、0.1%。 高額介護、介護予防サービス費1億4274万1046円、 2.5%。 高額医療合算介護サービス費2395万8693円、 0.4%、 特定入所者介護予防サービス費8742万4351円、 1.6%、 合計56億495万7867円、 100%。 割合は小数点以下第1位まで表示しています。地域支援事業費の支出内訳。地域支援事業費は介護状態にならないよう予防するための事業経費です。区分支給額、円、割合パーセントの順に読んでいきます。区分介護予防生活支援サービス事業費、支給額1億2241万612円、割合 45.8%。 一般介護予防事業費808万2628円、 3.0%。 包括的支援事業任意事業費1億3663万4958円、 51.1%。 審査支払い事務費226844円、 0.1%。 合計2億6735万5042円、 100%。 問い合わせ高齢福祉課。
宝くじおしゃべり音楽館、レッツゴーミーハント14ページ。宝くじおしゃべり音楽館、思い出のスクリーンミュージック、12月27日土曜日午後1時30分から4時5分予定。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。映画音楽の名曲の数々を贅沢なオーケストラ演奏でお届け。ナビゲーター春風亭小朝さんのトーク、小原隆さんのピアノ、島田佳穂さんの歌、藤野光一さんの指揮によるおしゃべり音楽館ホップスオーケストラの演奏、心躍る演奏会へぜひお越しください。四葛少年少女合唱団、西春少年少女合唱団の皆さんも共演。子供たちの元気いっぱいの素敵な合唱と美しい演奏をぜひお聴きください。予定曲目、ニューシネマパラダイス、ライムライトほか、春風亭小朝、BS テレビ東音楽交差点が評判、素敵なおしゃべりの贈り物、島田佳穂、あのミュージカルの名曲をオーケストラとともに、小原隆、NHKFM 弾き語り放遊で、おなじみの弾き語りコーナー、3名の写真が載っています。料金、全席自由、一般2500円、当日3000円、高校生以下、4歳以上1500円、宝くじの助成により特別料金になっています。前売りで完売の場合、当日券の販売はありません。チケット販売、インターネット販売、右の二次元コードから、紙チケット販売窓口、午前9時から午後5時、名古屋芸術大学アートスクエア、月曜を除く、市役所東庁舎3階障害学習課、土曜日曜祝日を除く、西春駅から会場までのシャトルバスを運行予定です。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ障害学習課。岩倉市と北名古屋市、レッツゴーミーハント、岩倉市と北名古屋市が共同開催する初イベントです。制限時間内にエリア内のゴミを拾い、 ポイントを競い合います。11月29日土曜日、小雨決行、午前9時45分から午後1時、受付は午前9時10分から。河合児童遊園、岩倉市河合町井上29番地、参加資格、どなたでも参加できます。1チーム3人から5人でご参加ください。ただし、小学生以下の参加については、チーム内に最低1人以上の成人が参加してください。定員、各市20チーム先着、服装、動きやすい服装、運動靴でお越しください。申し込み方法、右の二次元コードからお申し込みください。入賞チームには景品プレゼント、フードドライブゴミの定期通信15ページ、もったいないをありがとうに、フードドライブ、ご家庭に眠っている食品をお持ちください。フードドライブは家庭で余っている食品を持ち寄り、必要とされている人へ届ける活動です。捨てるのではなく、思いを込めて受けいたしませんか。10月26日日曜日、午前9時から正午、雨天決行、ピアゴ西春店弥勒寺、協力団体、名古屋芸術大学生、女性の会、ピアゴ西春店、フードバンク愛知、民生委員の皆さん、家庭からフードドライブ会場ピアゴから、フードバンク愛知から、子ども食堂や必要としている団体、このフードドライブのポスターが2枚載っています。名古屋芸術大学、長岡千里さんと、同じく名古屋芸術大学、伊藤玲奈さんの作品です。回収できるもの、賞味期限が切れていないもの、開封されていないもの、生鮮食品や冷凍、冷蔵品は受け取りできません。対象品目の例、お米、缶詰、インスタント食品、乾物、パスタ、うどん、そばなど、ギフトパック、お中元、お歳暮の余り、お菓子、幼児食品、調味料、食用油、醤油、味噌など、飲料、ペットボトル、缶類、シリアルフリーズドライ食品、コーヒー、お茶パック類など、同時開催、おむつとキャットフードも集めます。問い合わせ、環境課。ゴミの定期通信、ゴミの排出状況、8月末時点、ゴミの総量、実績値、616万3740kg、前年同期比較、マイナス274,770kg、一人一日換算、実績値437g、前年同期比、マイナス24g、ゴミ処理経費、実績値、1億2,327,4,800円、前年同期比、マイナス549万5,400円、一人一日換算目標値、令和7年度、489g、マイナス 52g 目標達成中、引き続きゴミ減量にご協力お願いします。ゴミライフハック。今月のライフハックは、食用油の回収について、食用油、使用済み、賞味期限切れ含むは、資源として市役所で回収していることをご存知でしょうか。回収された食用油は農機具の潤滑油等に再利用されます。凝固剤を使われていた方は凝固剤購入費の節約になりますね。 使用済み食用油の回収方法、回収場所、西庁舎2階、環境課窓口、東庁舎1階、総合受付、回収時間、回収時間内、出し方、ペットボトルに入れ、蓋をして出してください。